FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんにちは。毎週第2土曜日10時と4時からはマイフューチャーのお時間です。というわけで皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
さあ、というわけで、毎回カラエブのメンバーでなやかや引っ張ってきましたが、この番組も10回目でなんと2026年新年を迎えることができました。本当に皆様と FM 舞鶴の協力のおかげです。ありがとうございます。
ありがとうございます。もう10回ですか。
もう10回です。
はいですね。
もう僕たちも卒業の時期になってきて、うん、大詰めですね、この番組も。
巣立つ時ですね、うん、もう。というわけで、まあ今回はまあ新年、その2025年カラエブとかいろいろしてきましたけど、はい、その振り返りと、また今年度のね、抱負とかをしながら、もう一個議題を出してね、ちょっと新年はゆっくり、まあ、まったりとやっていきたいと思います。というわけで今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、というわけで皆さんどうでした？2025年、パッと終わっちゃいましたけど。
そうですね、
もう濃すぎて。
そうですね、もう前半はもうずっとカラエブのことだからもう忙しかったし、後半はね、
そう、2月からやってたんだよね。
そうです、だいぶ2月目ぐらいから大詰めというか準備が結構忙しくなってきて、うんうんうん、5、6、7は終われるように。
そうね、
終わったね、
うん、けど去年イベント2回してるから、なんかそういう意味では多分1年で前半で終わってるから、後半はだいぶ、
まあでも受験とかもあったからね。
あ、まあそうだね、
うん。
だけど僕は早く終わりすぎちゃって、
ああ、
後半ちょっと遊びすぎちゃったかなって感じ。そうだね、ここ2人はその塩見とジンは早く終わったかもしれないけど、坪倉は最後まで。
そうですね、もう 3ヶ月ぐらいかけながらやってたから、じっくり。
まあ、というわけで無事みんな、はい、ここのみんなは進路も決まって、これから安心して大学、はい、まあ、
そうですね、準備とかを、
そう、まあ、就職なりいけると。で、まあ、カラエブメンバーのね、3年メンバーはほとんど全員、あ、もう全員決まってるのか。
多分決まってるんじゃないかな。
で、平田先輩も決まってて、うん、あとは後輩がどうしてくれるかっていうかね、また3年生になって頑張ってくれるし、しかも2人とも生徒会っていうことなんで、うん、これから学校を引っ張ってくれるということで、
はい、
活躍に期待できますね。
いいですね。
さあ、というわけで皆さん新年の抱負とかありますか？じゃあ坪倉君から。
そうですね、僕はやっぱりあの就職の方に進むんで、あの学校に、あの職業訓練校にやっぱ行くんで、周りのレベルに追いつけるように、得意な分野ではそこを越せるように頑張って勉強とかしていきたいかなと思ってます。
素晴らしい努力の塊ですね。塩見くんどうですか？
やっぱり、まあ、一人暮らしがやっぱ大きな変化というか、
うん、苦手そうですもんね。
多分ね。やっぱり親のねヘルプがないっていう環境で、まあ、頑張っていきつつ、やっぱ学業は重きを置いて、も
う
変わらず頑張っていきたいなとは思ってます。
おっす、
頑張ってください。
はい、
まあ、そんな僕なんですが、僕もあの、まあ、大学に行ってちゃんと単位を取れるような生活習慣を送れたらいいかなというふうに緩くやっていくつもりです。
関東の方に行くもんね。
そうです、僕はあの東京の方に行くんで、東京もんになろうかなと。舞鶴出てやるぞってことで、は
い、久しぶりに会ったら全部標準語になって。
ああ、そうです、
ちょっと嫌な感じになるかもしれ
ん
けど、
けどみんな今ラジオは結構標準語ですよね。
あ、そうか、そう、
まあ、いつも通り、
はい
はい、まったりやっていきましょう。だけど本日は、まあ、1月なんでね、ゲストをこう呼びしてどうちゃらこうちゃらってよりかは、ちょっと最近ホットな話題であるいじめについて話していきたいと思います。
はい、
皆さん最近いじめで何か聞いたことありますか？塩見くん。
最近、まあ、ちょっとね、まあ、公に出てきているのが、まあ、
まあまあ、その某県のその
何か某校の、
まあ、でね、
そうい
じめられている場面の動画がやっぱネットとかによく流れてきますね。
最近の若い子は何だろう、あの僕も若い子だけど、バイトとかしてて悪いことしましたとかいじめをしましたとかっていうのを、なんか自分で撮って自分であげるんだよね。
あ、確かに。
なんでだろうね、バレたいのかな。
っていうか、そのいじめに限らずですけど、やっぱそういう問題になることがインターネット最近普及してきたじゃないですか。それが結構表に出るようになってて、
そうね、
そうそう、いろんな人に見られるから、もうなんか出しちゃったら結構詰められて、ちょっと将来怖くなっちゃうよねみたいな人がちょっと多い印象ですよね。ツイッターとか特にそうかなっていう風に思ってて、最近はそれが影響力大変持ってるんで怖いですよね、そういう意味では。
やっぱどう、うん、 やっぱその今回も話した通りやっぱ主はツイッターでやっぱ出るんですかね、うん、旧ツイッター今 X ですね、
X、はい、う
ん、であのやっぱ出るんですか。僕はあのツイッター今入れてないんで、
あ、そうなんですか、
全然その情報がなくてその LINE とかでポンってきて、こんな感じでもうみんなボコボコにされちゃうんだっていう、
うん、そう、なんかそのそういうのをちょっと暴露するアカウントみたいなのがあるらしくて、名前出していいんですかね。
いいよ、デスドルノート、
デスドルノートっていうのが最近流行りなんですけど、
はい、流行り、も
う流行りっていうか結構流れに乗ってきてるっていうか、
すごいですね、
うん、
え、もうこれは何、え、何、ただのアカウント、
ただのアカウントなんだけど、うん、そのアカウントをツイートしてるグループが完全に組織化されてて、タレコミとかをどんどん出していくみたいな感じみたいで、
じゃあもう本当にあの旧ヘズマリュウを、
あ、そう、それを組織化してもっとビッグにして取り上げる内容も結構ちょっと未成年多いね、意外と、うん、未成年多い、すごい、
え、もうそれがもう組織化されて SNS に上がってんだ、
う
ん、
そう、
え、じゃあここで僕がもし変なことをしたらもしかしたらそれ取り上げられて
バッバッていったらもう、あ、もう暴露だね、
ガッチャンガッチャンってなって、あ、そういうアカウントもあるんだ、
あるあるある、
今、うん、僕ら高校とかね学校にいる以上少なからずいじめの、まあ、近くにいるわけじゃないですか、うん、で、まあ、経験したことも少なからずある人もいると思うんですよ、
はいはいはい、
そう、やっぱ西高でどうっていうのは僕は知らないんですけど、やっぱこのいじめっていうのはまあ、どうしてもね人間である以上優劣つけたくなりますよね、
まあ、トラブルはもう集団生活ってところはつきものだから、それをちょっとどう解決っていうか折り合いつけていくっていうのは結構さ責任持たなあかん年になってくるから難しいところであるよね、うん、
けどやっぱ高校生にもなっていじめっていうのはもうなかなかね、うん、珍しいというかもう勉強に集中したらそうならないですもんね、どう思いますか、
まあ、そうですね、
まあ、やっぱり全国、まあ、いろんな高校がある以上その勉強に集中していく生活が整った高校と、うん、まあ、そうでない高校っていうのがまあ存在する以上、うん、やっぱりそのまあその意欲がない子が集まっている高校やと、やっぱその中にまあ意欲がある子もいるかもしれないですか、うん、やっぱそういった、まあ、少数の子がやっぱりどうしても被害者になり得てしまう環境があるっていうのはね、ま
あ、難しいけどね、
僕もよく体験したんですよ、やっぱ勉強できないと結構いじめられ、いじめじゃないけど、いじられるんですよ、
下に見られるは下に見られるからね、
そうそうそう、けど僕みたいにメンタルがあるというか、うん、別に変える子はいけど、例えば僕が例えばそのテストの点数で40、あのその下から何番目だけど1番ではないみたいな、
うん、
1番の子は孤立しちゃうし自分から言い出せないし、まあ、言い出す必要もないんだけど、やっぱ嫌な気持ちになっちゃうじゃないですか、
そうだね、
そう、そういうのはどうしてもやっぱ優劣つけちゃうと消せないから、 そこもまためんどくさいところですよね、
うん、
けど今回って暴力なんですよね、今回ね、
そうだね、なんていうかそのいじめ単体でやったらそれは結局ダメっていう形には絶対もう僕らの年になるんだけど、その知らず知らずのうちにその一対大多数っていう形になっちゃって、自分たちが気づかないうちにいじめっていうケースに発展してるのかなみたいなのは見とって思うんですけどね、
僕も今回あの動画は拝見させてもらったんですけど、うん、まあ、何本かあるわけじゃないですか、うん、その動画はで僕はなんかその明らかに暴力なんで、うんうん、そのなんだろう、え、なんか本当に判断がつかないからかなっていうふうに見えたんですけど、うんうん、どうですか坪倉くん、
その場のノリみたいなところを感じるんですけど、
価値観が違うのか な、うん、なんか、え、ノリで暴力します、
ちょっとふざけて小突くぐらいはあるかもしれないですけど、うん、ちゃんと顔面ブローはいかないっすね、
ですよね、
ちょっと怖いっすもんね、うん、怪我とかが、
頭蹴り入れます普通、
うん、
入れないですよね、
うん、小学校とかやったらそのなんていうかな、力も弱いし、うん、長いけど僕らぐらいになってくると強い人はほんまに一発で骨折ぐらいまで行くじゃないですか、当たりどころによっては死んでしまうかもしれないし、そうそうそう、ところを考えたらちょっと手は出さないですよね、
そうだよね、うん、だからどうやったらああなるのかっていうのも気になるし、うん、あれをなくそうって言われてもなんか僕らとは価値観が違う気がして、で僕今回の暴力の件は分かんないですけど、うん、なんかいじめっていうのがちょくちょく いじめかどうか分かんないけど、うん、先生に言われることとかもあるじゃないですか、なんかいじめられる本人の意識っていうのはどう改善していけばいいんですかね、なんかたまにこいつも確かになんか悪いけどそこで責められていじめになるのはうーんっていうのありません、
いや正直、まあ、そういうことをしてしまって自分でその一体大多数っていう構造を作ってしまってるっていう時もある時にはあるから、ちょっとそれは難しいんだけど、そういう状況の時に先生とか第三者、学校やったら 学校の空間やったらちょっとね、あの大人の人が監督して言ってくれて仲介してくれるみたいなところが正解ではあるとは思うんだけど、ね、うん、
でその正解について、うん、でその先生とか、はい、ま、保護者は分からないけど、うん、例えば西高の先生、
はいはい、
真剣に乗ってくれる先生いると思います、しおみくん。
おお、まあ真剣に、まあ、
なってくれるかもしれないけど、
なってくれるかもしれないけれど、うん、
ちょっと言いにくいよね、
当事者じゃない以上、
うん、そう、
その対立している人同士が、まあ、どういう考えを持ってるのか、まあ、全く分からないじゃないですか。
そうですね、
その面でどう助けてくれるか、僕らもどう助けれるかっていうところがやっぱいじめなくす上で、まあまあ難しい点ですよね。
ですよね。やっぱりあのどんな話においてもですけど、恋愛においてもいじめにおいても、なんか2人とか対面である以上、そのいくら話を聞いても理解し合えないとか理解し合えないんですよ。 そこをどう埋めていくかというか、その穴埋めみたいなところがやっぱ難しいのかなって思うんですけど、うん、どうですか坪倉くん。
そうですね、僕もいろいろと学校祭とかではあったりはしたんですけど、その自分のその発言とかに関しては、あのやっぱある程度自分で責任持たなきゃいけないし、それでちょっとクラスで浮いとるとかは先生に助けてもらうってところを、頼ってベースで生きてしまうとちょっとあまり良くないことに、ね、今回なってしまったので、まあちょっとそこら辺のリスクヘッジっていうか、その前で、まあ、集団で話すときでちょっとそういう喧嘩とかトラブルになって、トラブルに孤立してしまうっていうのは、ちょっと、どうですね、難しいですね。
そうですよね、
難しい。
自分の意見を主張できる社会であるのは事実なんだけど、うん、そこを言い過ぎてもダメだし、
そうそうそうそう、
周りに合わせるのも違うっていう主張しなきゃっていう個性の主張があったとしても周りと全く合わないってこともあったりするから、そこがすごく難しいですよね。趣味くん、そういう経験ありますか？
僕自身も、まあ、あの仮に意見がまあ違った場合でも、まあなんて言うんでしょうね、言われてもそこまでまあ苦にならないというか、メンタル的にはまあ問題ない方ではあると思うので、まあ、そこまでそのまあ対立した時とか意見食い違った時とかに苦は感じないですけど、やっぱどうしてもそうじゃない人もいる以上は、人に、まあまあ大変ですよね、人によっては、
まあ、学校祭とかはね、やっぱ意見すれ違うこと多いしね、
それでいじめに発展するのもいいですよね、楽しもうって思ってっていう
の
に、
やっぱそのぶつかることはそんな悪いことじゃないの で、 そ、 で、ね、それをちょっとちゃんとどう折り合いつけるかっていうところがやっぱり大事ですよね、話し合いはほんまに結構勉強になるっすよね。
じゃあやっぱこの今ラジオを聞いてるおばあちゃんおじいちゃんの層とか、まあ、あの親御さんの層とか、まあ、お子さんもそうですけど、やっぱ人と話してて、まあ、いい風に立ち振る舞うじゃないですけど、立ち回りってすごい大事だなっていう風な僕たちの見解だと思うし、まあそういう暴力的なところには僕らはもう本当分かんないけど、まあ、そうならないような、そうなったとしても大人がすぐ出るような、その SNS に出る前に大人が止めれるようなっていう体制ができたら一番いいのかなというふうに思います、はい、というわけでもうそろそろエンディングの話にしちゃいましょう、はい、さあというわけでもう番組の時間も残り1分ほどになってしまいました、すいません感じてしまいました、
はい、
さあというわけで、まあ、皆さんね、この今話してたいじめの件について全然分かんない層もいると思うんですよ、 SNS あんま見ないよって人はぜひデスドルノートとかね、まあ、いじめのことについてちょっとすごい断片的な情報であるんで変な思想とかも入んないと思うんで、ちょっと見苦しい動画であるんですけど勉強のために見るってのもまた一つの手かなというふうに思います。さあというわけで坪倉くん、これからいじめをなくしていくために いじめアンケートではどうにもならないと、はい、どうしたらいいと思いますか？
そうですね、やっぱりその自分の身の回りからなくしていくっていう、まあ、自分がしていることを客観的に見て、自分でやっぱりいじめっていうか分からないと思うので、その自分と他人から見た時の認識の差っていうところがあるっていうのを頭に入れて、客観的に自分の子供を見て行動していくってところが大事なんじゃないかなと思ってます。
はい、しおみくんどうですか？
僕も同じくやっぱこう動画で見た時に、あ、本当にいじめしてるんだなって認識できる以上、やっぱ客観的に見る力っていうのは必要になってきますし、客観的に見つつやっぱ一人一人の認識の差を縮める みんなが同じ認識を持てるようにしていくっていうのがこれから必要になっていくんではないかなと思ってます。
そうですね、まあ、バイトテロなりいじめの件なりいろいろ SNS に上げられる時代になるんで、まあ、皆さんその情報リテラシーなどもしっかり管理しながら、これからまあ学校生活に向き合うなり保護者の視点からもねお子さんに対してアプローチできるところがあれば、まあ、頑張っていきましょう。というわけで本日は締めにしたいと思います。
はい、
というわけでまた来月も楽しみにしてます。では本日の MC はジンと
坪倉と
正美でした。
ではまた来月お会いしましょう。